Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は精神科医の加山里香さん。加山里香さんは先頃作家の五木寛之さんとの対談集を出版しました。タイトルは鬱の力。この本の中で五木さんが訴える鬱とポジティブに向き合う秘策とは一体何なのでしょうか。今朝のキーワードは鬱の力。
さて、加山里香さんのその五木寛之さんとの対談を書いたこの幻冬写真書の鬱の力というのがございますが、鬱は力。五木さんは最近その鬱のことをおっしゃってますね。
そうなんですよ。鬱の時代とかよくでね、それはね、なんかそのうつ病っていうのはあまりみんなね乱発しすぎるという話とちょっと矛盾してるように見えるかもしれないんですけど、実はそうではなくて、五木さん、私ね、まあ五木寛之大先生とね、なんで対談することになったかというと、たまたま五木先生がまあ最近うつのことでね、いろいろこう講演をしたりものを書いたりしてるっていうのをまあ知って、2年ぐらい前ですかね、五木先生の講演会を聞く機会があったんですよ。でうつの話だと。でその時私もそうじゃない人まで私もうつ病っていう風に今言ってる風潮があって、五木先生もそれに加担してる
っていうか
思っちゃったんです最初。で聞きに行ったら全然違っていて、五木先生はうつ病じゃなくうつね、うつっていうのはこれはもう人間に誰にもある感情であり、そして逆にそれはむしろこうね、鬱蒼と木々が生い茂るというような言葉もあるように、生命力の源であったりとか、まあ次にね つながるなんかこうね、停滞の時期というようなね、非常にポジティブなものなんだと。でそれを全部うつ病っていう風に言ってしまうのはむしろおかしいんじゃないかっていうような主張をされて、
あ、
それはそうだ、その通りだと私も思って、でそのことをいろいろ私もこう月先生の講演でもこういう話があったっていうのをいろいろ書いたりしてて、まあ、それでねちょっと対談が実現したんですよ。
そうですか。でうつが出てきたらもう抗うつ剤でやっつけろと、
そう
克服だっていうようなことではないんだと。
そうで月さんはずっと戦後今までね、日本もむしろこう層の時代みたいなね、層病、層鬱の層の、どんどんイケイケどんどんみたいな感じだったのが、まあ今時代もそうじゃなくなってきていて、まあね、これからはまあ人口も減ったりとかして、まあこれまでのようにはね日本も行かないと、まあだけどそういったね暗く陰りのある時代とかね、むしろこう成長じゃなくて停滞とか、もしかしたら後退とかですね、まあそれはね、もうそれは歴史の中でそういうことは必然であるし、それは悪いことじゃない。それを恐れすぎちゃって、鬱の時代をなんとかもうね抜けなきゃいけないとか、そうに変えなきゃっていうふうにもがき苦しむとかあがくっていうこと自体がね、もう不必要なんじゃないかってことをおっしゃってて、まあ、これをね受け入れるのすごい難しいと思うんですよ。特に政治家の方とかがね、もうとにかく成長って言ってるのにね、いや鬱の時代なんでいいんですよなんてね、言うのは難しいと思うんですけど、これはね必要なことだなと思いましたね。
そうなんですよね。どっかでそれを分かったような気になりながらも、やっぱり今日よりも明日の方がよりいい暮らしっていうどっかにまだあるんですね、それ五木さんはそれもそういう時代をリードしてきた方なんですけども、実はね、その方が今こういうことをおっしゃってる、鬱の力っていうこと、鬱は力なりと、こういう一億総鬱時代をどう生きるか、これすごいなんか一見するとちょっと落ち込みが違うな話ですけども、そうではない、成熟ってことですよね。
あ、そうです、そうです、
まさに、なるほど、自分もちょっとこう落ち込んだりふと考え込んだりすることもあるし、本当に自分は自分でいいのかなんてことを考えたりすることは次の成熟につながる実にいい時間であるかもわかんないですね。
そう思うんですよ、それもねやっぱりその診察室でも本当そう思うんですけども、特にやっぱ若いビジネスマンの人たちなんかはね、そういうふうにこう考え込むこと自体がこうもう敗北じゃないかとか病気じゃないかって思っていて、例えばその会社にちょっとね最近行きたくないんですよとかって、まあでもそんなの誰だってあるわけだったりとかするんですけど、なんかそれはいけないとかね、これまで資格を取ろうと思ってもね、大学院行ったりして走り続けてきたのに、最近なんだかねちょっとゆっくりしたいんですよとか、そんな当たり前ですよみたいな
ゆっくりした方がいいんですよ、それは、
なんかそういうねこう立ち止まる時間とか、なんかこうねゆっくりする時間とか、まあ落ち込む時間とかが 悪だっていう風にね思ってる人がまだいるんですよね。
ですね、
いつもこう合理的に、まあ、ちょうどねちょうどあの年末年始なんか皆さんこう手帳を買い替えたりしますけども、はい、またなんか最近こういう誰々さんに学ぶ合理的手帳術みたいなのがたくさん
ね
年末なんかもあって、でもうびっしりビジネスの予定を書き込んだり、この日は自己研鑽の日とかね、
で土日はね空欄にしちゃいけないって書いてあるんですよね。その土日に楽しいことを書いておかないと、あとの要するになんていうのかな、こう日経ウーマンに書いてありますけどね、その、うん、あの女性の手帳術みたいなね、どういうふうに自分をポジティブに持ち上げていくか、あのポジティブっていうのはどうも私なんか懐疑的なんですけどね、そんなにポジティブであんなきゃいけないのかっていう、だんだん腹が立ってくるんですけどねいいじゃねえかネガティブだってって、
となんかこう無駄、朝の5分を無駄にしない勉強術とか ね
本のタイトルも多いですね、3秒で解決とかね、
そうそうそう
3秒で解決するわけねえだろっていうあれはおかしいです。だから若い人にメールを送ると、人によっても送った途端にファッと損害り、あの何々して何々したいんだけどどうかなって言ったらできません、ポーンってくる、あの即返しってのやめてほしいんですけど、
なんかね高校生とかと10分以上だともうメールが遅いって思う、あのですが ね、もう
普通は考えますよね、どうしようかなと、いろいろ考えて考えて吟味して、うん、やっぱりやめるっていうね、それはあいるこっちも待ってるこっちも、あ考えたんだろうなと思った答えがちょっと今回は控えたいっていうのは分かるんだけど、すぐダメですってこう来ると、こいつ本当考えてんのかよって思うことありますね。
そうそう、学生さんとかからもメール来て、例えばねこういうレポ、あのまあ、あのこういうレポート書こうと思うんですけどどうでしょうとか書いてってね、ええ、でまあそれもこっちもねちょっと1日ぐらい考えて返事しようかと思って、ちょっと夜ぐらいになって、先生お体の具合でも悪いんでしょうか返事がないんですがとかっていうメールが来たりして
ああやっぱりそうか、即返しを想定してるってことですね。
そうなんですよ、
で今月はその加山里香さんにいろいろお話伺ったんですが、最後に例えばまあうつの時代であるかもしれないし、それからまあいろんな意味で落ち込むかもしれない、今年はもっと経済的に厳しくなってくるかもわからない時代に、うん、なんか自然にいられるというか、あの健康でいられるっていう、まあ、心のですね秘訣って何かありますかね、精神科医からアドバイス、
まず個人のレベルではね、それはやっぱりその人生 100% 効率よく前向きにっていうのは、これはもう人間ってそういうふうにはできてないのでね、まあ、あの調子がいい時もあれば悪い時もあるし、別にその落ち込むことイコールうつとか病とかではなくて、まあ、あの気が晴れない時もあればね、なんとなくこう食べ物が美味しくない時もあったりとか、まあなんか失恋して気持ちがねもう落ち込む時もありますよね。でそういうねむしろマイナスの 時も自分の一部なんだっていうことで、まあ、それも自分でこう味わったりとか、あるいはそういう時しかできない、なんかそういう時しか読めない本とか、そういう時しかできない、ね、あの楽しあの味わえない映画とかね、そういうのもあるので、むしろそのマイナスの気分にし時しかできないなんかもうことをね大いにやってもらいたいなっていう気もしますよね。それは
いい話だな、そういえばそうですね、なんかカラマゾフの兄弟なんて普通読む気がしないんだけど、時々こう思わずこう何にもしたくない時にこう読んでみるとかね、
そうそうそう
ありますもんね。
公園でね、ぼんやり座って、なんかそのね何時間かね、その公園にいる人たちをこうゆっくり見るとかね、
そんなこと元気な時にやりませんもんね。
そうそうそうね、あのだからそういう時しかできないものとか、もしかしたらそういう時しか食べられないなんか食べ物とかいろいろあるかもしれないんで、ぜひねそういうこうあのむしろ人生の日向じゃなく日陰の時間みたいのもね味わってほしいなと思うんですよ。
自分の中でいろんな側面を味わうっていう意味ではそれも一つチャンスですね。
いやそれはね、よく精神科の病院にねうつなんかで入院された方はよく言っていて、最初例えば3ヶ月入院してくださいとか言うと、みんなね、もうそんな入院したら人生おしまいだとかね、仕事穴が開くとか言うわけですよ、でもまあ必要ですって入院するとね、結構皆さんやっぱ退院の時には、もうこれ貴重な時間だったとか、もういろんな人がいるってことが分かってね、ものすごい勉強になったとか、もう人生観がねちょっと変わりましたとかっていうふうにおっしゃるんで、全部効率よくとか、全部こう生産的にっていうねことだけが人生じゃないですよね。
今の言葉大いに支えになるような気がしましたね。ということで加山里香さんどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。はい。